古傷。1月某日、海は真っ白でした。東京へ旅立つその日、青いみかんの初鳴りをかごいっぱい入れて、四国の浜辺から天神丸に乗りました。海は気難しく荒れていましたが、空は鏡のように光って、人参灯台の赤色が瞳にしみるほど赤いのです。島でのめんどくさい悲しみはすっぱり捨ててしまおうと、私は霧のように冷たい風を受けて、遠く走る帆船を見ました。一月の白い海と初鳴りのみかんの匂いは、その日の私を売られてゆく女のように寂しくしました。一月某日、おどろおどろした雪空だ。朝の禅の上は白い味噌汁に高野豆腐に黒豆、何もかも水っぽい舌触りだ。東京は悲しい思い出ばかり。いっそ京都か大阪で暮らしてみよう。天保山の安宿の二階で、にゃーごにゃーご泣いている猫の声を寂しく聞きながら、私は寝そべっていた。ああ、こんなにも生きることは難しいものか。私は身も心も困憊しきっている。塩垂れた布団はまるで魚の腸のようにつるずるに汚れていた。ビュン、ビュン。風が海を叩いて波音が高い。空っぽな女は私でございます。生きてゆく才もなければ、生きてゆく富もなければ、生きてゆく美しさもない。さて、残ったものは血の多い体ばかり。私は退屈すると片方の足を曲げてキリキリと座敷の中を一回り。長いこと文字に親しまない目には、ご一泊一円よりと白々しく壁に貼られた文句を拾い読みするばかりだった。夕方、ぼわりぼわり雪が降ってきた。あっちを向いてもこっちを向いても旅の空。もう一度四国のふるさとへ逆戻りしようか。とても寂しいネズミの宿だ。古傷や恋のマントに向かいざり。お酒でも楽しんでじっとしていたい晩だ。たった一枚のハガキを見つめて、いつからか覚えた俳句を書き殴りながら、東京のたくさんの友達の顔を思い浮かべた。みんな自分に忙しい人ばかりの顔だ。ぼー、ぼー。汽笛の音を聞くと、私はいっぱいに窓を引き上げて、雪の夜の沈んだ港に呼びかけた。青い火を灯した船がいくつも眠っている。お前も私も、バガボンド。雪雪雪が降っている。考えても見たことのない遠くに去った初恋の男が急に恋しくなってきた。こんな夜だった。あの男は城ヶ島の歌を歌った。沈香の歌も歌った。懐かしい尾道の海はこんなに波は荒くはなかった。二人でかぶったマントの中でマッチをすり合わして、お互いに見合った顔。一度のベーゼも交わしたこともなく、あっけない別れだった。一直線に墜落した女よ、という最後の便りを受け取って、もう七年にもなる。あの男はピカソの絵を論じ、描いた虫を愛していた。これでもか。まだまだ。これでもか。まだまだ。私の頭をどやしつけている強い手の痛さを感じた。どっかで三味線の音がする。私は呆然と座り、いつまでも口笛を吹いていた。一月某日。さあ、素手で何もかもやり直しだ。市の職業紹介所の門を出ると、私は天満行きの電車に乗った。紹介された先は毛布の問屋で、私は女学校卒業の女事務員。 どんよりと走る街並みを眺めながら、私は大阪も面白いなと思った。誰も知らない土地で働くこともいいじゃないか。枯れた柳の木が腰を揉みながら川筋に揺れている。毛布問屋は案外大きい店だった。奥行きの深い、間口の広いその店は、ちょうど貝のように暗くて、働いている七八人の店員たちは、美容的に青い顔をして、忙しく立ち働いていた。ずいぶん長い廊下だった。何もかにも、ピカピカと手入れの行き届いた、大阪人らしい好みのこじんまりした座敷に、私は初めて老いた女主人と向き合った。東京から、どうしてこっちゃいおいでやしたん？でたらめに原石を東京にしてしまった私は、ちょっとどう言っていいかわからなかった。姉がいますから。こんなことを言ってしまった私は、またいつものめんどくさい気持ちになってしまった。断られたら断られたまでのことだ。おっとりした女中が美しい菓子皿とお茶を運んできた。久しくお茶にも縁が薄く、甘いものも長いこと口にしなかった。世間にはこうした和やかな家もある。一郎さん？女主人が静かに呼ぶと、隣の部屋から息子らしい落ち着きのある25、6の男が棒のように入ってきた。この人が来ておくれやしたんやけど、役者のように細々としたその若主人は光った目で私を見た。私はなぜか恥をかきに来たような気がして、じんと足がしびれてきた。あまりに遠慮い世界だ。私は早く引き上げたい気持ちでいっぱいだった。天保山の船宿に帰った時は、もう日も暮れて船がたくさん入っていた。東京のおきみちゃんからのおはがき一枚。何をぐずぐずしているの？早くいらっしゃい。面白い商売があります。どんなに不幸な目にあっていても、あの人は元気がいい。久しぶりに私もはつらつとなる。1月某日。ダメだと思っていた毛布問屋に勤めることになった。5日ぶりに天保山の安宿を引き上げて、バスケット一つのひょうひょうとした私は、もらわれていく犬の子のように、毛布問屋に住み込むことになった。昼でも奥の間には、ポンポロポンポロ音を立てて、ガスの火がついている。バクバクとしたオフィスの中で、たくさんの封筒を書きながら、私はよくわけのわからない夢を見た。そして何度もしくじっては、自分の顔を叩いた。ああ、幽霊にでもなりそうだ。青いガスの火の下でじっと両手を揃えてみると、爪の一つ一つが気に染まって、私の10本の指は蚕のように透き通って見える。3時になるとお茶が出て、八つ橋が山盛り店へ運ばれてくる。店員はみんなで9人いた。その中で小僧が6人皆配達に行くので、誰が誰やらまだ私にはわからない。女中は下働きのおくみさんと、上女中のお糸さん2人。お糸さんは昔の御殿女中みたいに眠ったような顔をしていた。関西の女は物腰が柔らかで、何を考えているのだかさっぱりわからない。遠くからおいでやして、こんなとこ新規だしゃろ？お糸さんは引き詰めた桃割れをかしげて、キュッキュ糸をしごきながら見たこともないような昔っぽい切れを縫っていた。若主人の一郎さんには19になるお嫁さんがあることもお糸さんが教えてくれた。そのお嫁さんは一岡の別宅の方にお産をしに行っているとかで、家は何か気が抜けたように静かだ。夜の8時にはもう大戸を閉めてしまって、9人の番頭や小僧さんたちが皆どこへ引っ込むのか、一人一人いなくなってしまう。糊のよく効いた硬い布団に、 伸び伸びといたわるように両足を伸ばしてじっと天井を見ていると、自分がしみじみ哀れにみすぼらしくなっていく。お糸さんとお国さんの一緒の寝床に、明日のような感じの黒い箱枕がちんと二つ並んで、お糸さんの赤い胴抜きの下長襦袢が布団の上に投げ出されてあった。私はまるで男のような気持ちでその赤い長襦袢をいつまでも見ていた。しまいを使っている二人の若い女は、笑い声一つ立てないでピチャピチャ湯音を立てている。あの白い産毛の立ったお糸さんの美しい手に触れてみたい気がする。私はすっかり男になりきった気持ちで赤い長襦袢を着たお糸さんを愛していた。ああ、私が男だったら世界中の女を愛してやったろうに。黙った女は花のように匂いを遠くまで運んでくるものだ。涙のにじんだ目を閉じて、眩しい明かりに私は額を背けた。一月某日、朝の芋がゆにも慣れてしまった。東京です赤い味噌汁はいいな。里芋のコロコロしたのを薄く切って、小松菜と一緒に炊いた味噌汁はいいな。荒巻き鮭の一辺一辺を身を剥がして食べるのもおいしい。大根の切り口みたいなお天道様ばかり見ていると、塩辛いおかずでも添えて、おいしい茶漬けでも食べてみたいと、ジムをとっている私の空想は、何もかもあわあわしく子供っぽくなってくる。雪の頃になると、いつも私は足指に霜焼けができて困った。夕方、荷箱をうんと積んである陰で、私は人に隠れて思いっきり足をかいた。赤く指がほてって、コロコロに膨れ上がると、針でも突き刺してやりたいほど、切なくてしようがなかった。ほう、えらい霜焼けやなあ。番頭の賢吉さんが驚いたように覗いていた。霜焼けやったら、キセルでさすったら一番や。若い番頭さんは元気よくスポンとタバコ入れの筒を抜くと、何度もスパスパ吸っては火ぶくれたような赤い私の足指をキセルの頭でさすってくれた。儲け話ばかりしているこんな人たちの間にも、こんな真心がある。二月某日。お前は七赤金星で、金は金でも、金屏風の金だから、小綺麗な仕事をしなけりゃダメだよ。よく母がこんなことを言っていたが、こんなお上品な仕事はじきに退屈してしまう。飽きっぽくて気が小さくて、じき人に参ってしまって、わけもなく馴染めない私の佐賀の寂しさ。ああ、誰もいないところで、わーっと叫び上がりたいほど、イライラする。いい詩を書こう。元気な詩を書こう。ただ一冊のワイルドプロポディスにも楽しみをかけて読む。私は灰色の11月の雨の中をあざけり笑う毛布に取り囲まれていた。獄中にある人々にとっては涙は日常の経験の一部分である。人が獄中にあって泣かない日は、その人の心が固くなっている日で、その人の心が幸福である日ではない。夜ごとの私の心はこんな文字を見ると、まことに傷んでしまう。お友達よ、肉親よ、隣人よ、わけのわからない悲しみで正直に私は私を嘲笑う毛布が恋しくなった。お糸さんの恋愛にも祝福あれ。夜、風呂に入ってじっと天窓を見ていると、キラキラ星がこぼれていた。忘れかけたものをふっと思い出したように、つくづく一人ぼっちで星を見た。老いぼれた私の心に反比例して、肉体のこの若さよ。赤くなった腕を差し伸べて、風呂いっぱいに体を伸ばすと、ふいっと女らしくなってくる。結婚しよう。私はしみじみとおしろいの匂いを嗅いだ。眉も引き、唇も濃く塗って、 私は柱鏡の中の幻にあどけない笑顔をこしらえてみた。青貝の櫛も刺して、桃色の手柄もかけて、曲げも歪んでみた。弱き者よ、汝の名は女なり。所詮は世に汚れた私でございます。美しい男はないものか。懐かしのプロヴァンスの歌でも歌いましょうか。胸の燃えるような思いで私は風呂桶の中に魚のようにくねってみた。2月某日、街は春の売り出しで赤い旗がいっぱい。女学校時代のお夏さんの手紙をもらって、私は何もかも投げ出して京都へ行きたくなった。随分黒なすったんでしょう?という手紙を見ると、いいえ、どういたしまして。優しいお嬢さんの頼りは男でなくてもいいものだ。妙に乳臭くて何かプンプンいい匂いがする。これが一緒に学校を出たお夏さんの頼りだ。8年間の年月に二人の間は何百里も隔たってしまった。お嫁にも行かないでじっと日本画家のお父さんのいい助手として孝行しているお夏さん。涙の出るようないい手紙だ。ちっとでも親しい人のそばに行って、いろいろな話を聞いてもらおう。お店から一日暇をもらうと、花頭がじんじんするほど寒い風に逆らって、京都へ立った。午後6時20分。お夏さんは黒いふくふくとした肩掛けに青白い顔をうずめて迎えに出てくれた。わかった?うん。黙って冷たく手を握り合った。赤い色のかかった服装を胸に描いてきた私に、お夏さんの姿は意外だった。まるで未亡人か何かのように、何もかも黒っぽい色で、唇だけがぐいと強く私の目を射た。椿の花のように素敵にいい唇。二人は子供のようにしっかり手をつなぎ合って、霧の多い今日の街をわけのわからないことを話し合って歩いた。昔のままに京極の入り口には、かつて私たちの胸を騒がした封筒が飾り窓に出ている。だらだらと京極の街を降りると、横に切れた路地の中に菊水といううどん屋を見つけて、私たちは久しぶりに明るい明かりの下に顔を見合わせた。私は独り立ちしていても貧乏。お夏さんは親のすねかじりでもちろんお小遣いもそんなにないので、二人は財布を見せ合いながらきつねうどんを食べた。女学生らしい開けっぱなしの気持ちで、二人は帯を緩めてはおかわりをしては食べた。あなたぐらいよく住所の変わる人はないわね。私の住所録を汚していくのはあんた一人よ。お夏さんは黒い大きな目を瞬きもさせないで私を見た。甘えたい気持ちでいっぱい。丸山公園の噴水にも空いてしまった。二人はまるで恋人のように寄り添って歩いた。秋の鳥部山は良かったわね。落ち葉がしていて。ほら、二人でお春伝兵衛の墓にお参りしたことがあったわね。行ってみようか。お夏さんは驚いたように瞳を見張った。あなたはそれだから苦労するのよ。京都はいい町だ。夜霧がいっぱい立ち込めた向こうの立ち木のところで、キビッキビッ、夜鳥が鳴いている。下鴨のお夏さんの家の前がちょうど交番になっていて、赤い明かりがぽっかりとついている。門の釣り灯籠の下をくぐって、そっと二階へ上がると、遠くの寺でゆっくり鐘を打つのが響いてくる。面倒な話をくどくどするより、黙ってよ。お夏さんが火を取りに下に降りると、私は窓にもたれて、しみじみ大きいあくびをした。1926年。百面相。4月某日、地球よ、パンパンと真っ二つに割れてしまえ、と、怒鳴ったところで、 私は一匹のカラス猫。世間様は横目でお静かにお静かにとおっしゃる。またいつもの寂しい朝の目覚め。薄い壁にかかった黒い洋傘を見ていると、いろんな形に見えてくる。今日もまたこの男は、ほがらかな桜の小道を、我々プロレタリアートよ、なんて、若い女優と手を組んで芝居のセリフを言い合いながら行くことであろう。私はじっと背を向けて寝ている男の髪の毛を見ていた。ああ、このまま布団の口が閉まって出られないようにしたら、やい、白状しろ、なんて、こいつにピストルでも突きつけたら、この男はネズミのようにキリキリ舞いしてしまうだろう。お前はたかが芝居者じゃないか。インテリゲンチャの太鼓持ちになって、我々どうしよう、もう、みっともない。私はもう、お前には愛想が尽きてしまった。お前さんのその黒いカバンには、2000円の貯金帳と恋文が出たがって、両手を差し出していたよ。俺はもうじき食えなくなる。誰かの一座にでも入ればいいけど、俺には俺の節操があるし。私は男にとても甘い女です。その言葉を聞くと、さんさんと涙をこぼして、では町に出ましょうか。そして私はこの4、5日、働く家を見つけに。魚の蝶のように疲れては帰ってきていたのに、この嘘つき男め。私はいつもお前が用心して鍵をかけているそのカバンを、ゆうべそっと覗いてみたのだよ。2000円の金額は、お前さんが我々プロレタリアと言っているほど少なくもなかろう。私はあんなに美しい涙を流したのが、馬鹿らしくなった。2000円と若い女優がありゃ、私だったら当分長生きができる。ああ、浮世は鶴をござりまする。こうして寝ているところは円満なご夫婦。冷たい接吻は真っ平だよ。お前さんの体臭は7年も連れ添った女房や若い女優の匂いでいっぱいだ。お前はそんな女の情欲を抱いて、お勤めに私の首に手を巻いてくる。どいておくれよ。陰梅でもした方が気疲れがなくてどんなにいいか知れやしない。私は飛び起きると男の枕を蹴ってやった。嘘つきめ。男は多どんのように粉々に崩れていった。爛漫と花の咲き乱れた4月の空は赤旗だ。地球の外には早々として熱風が吹きこぼれて、おーい、おーい。見えない呼び声が4月の空に弾けている。飛び出しておいでよ。誰も知らないところで働きましょう。ぼうぼうとして霞の中に私は太い手を見た。真っ黒い腕を見た。4月某日。一度は気休め、二度は嘘。3度のよもやにしかされて。憎らしい私の煩悩よ。私は女でございました。やっぱり切ない涙にくれまする。鶏の生肝に花火が散って夜が来た。都在東在。そろそろ男との大詰めが近づいたよ。一刀両断に切りつけた男の蝶にメダカがピンピン泳いでいた。臭い、臭い夜だよ。誰もいなけりゃ泥棒に入りますぞ。私は貧乏ゆえ男も逃げて行きました。ああ、真っ暗い放火ぶりの夜だよ。土を眺めて歩いていると、しみじみ悲しくて病犬のように震えてくる。何くそ。こんなことじゃいけないね。美しい町の歩道を今日も私は、女を買ってくれないか、女を売ろう、と、野良犬のように奉公した。引き止めても引き止まらない切れたがる絆ならば、この男ともあっさり別れよう。窓外の名も知らぬ大樹のたわわに咲きこぼれた白い花に小さい白い蝶々が群れて、 いい匂いがこぼれてくる。夕方、お月様に光った縁側に出て、男の芝居のセリフを聞いていると、少女の日の思い出が、ふっと花の匂いのように横切って、私も大きな声で、どっかにいい男はいないか、と、お月様に怒鳴りたくなった。この男の当たり芸は、かつて芸術座の須磨子とやった、カミソリという芝居だった。私は少女の頃、九州の芝居小屋でこの男のカミソリを見たことがある。須磨子のカチューシャも良かった。あれからもうだいぶ時が経つ。この男も四十近い年だ。役者にはやっぱり役者のおかみさんがいいんですよ。一人稽古をしている明かりに映った男の影を見ていると、やっぱりこの男もかわいそうだと思わずにはいられない。紫色のシェードの下に台本を食っている男の横顔が絞っていくように私の目から遠のいてしまう。旅興行に出ると、俺はあいつと同じ宿を取った。あいつのカバンも持ってやったっけ？でも、あいつは俺の目を盗んでは寝巻きのまま、あの男の宿へ忍んで行っていた。俺はあの女を泣かせることに興味を覚えていた。あの女を叩くと、まるでゴムのように弾き返って、体いっぱい力を入れて泣くのが、見ていてとてもいい気持ちだった。二人で縁側に足を投げ出していると、男は明かりを消して、七年も連れ添っていた別れた女の話をする。私は県外に置き去られた一人の登場人物だ。呆然と夜空を見ていると、この男ともダメだよ。天の尺がどっかで苦笑している。私は悲しくなると足の裏が痒くなる。一人で喋っている男のそばで、私はそっと月に鏡を傾けてみた。眉を濃く引いた私の顔が渦のようにぐるぐる回っていく。世界中が月夜のような明るさだったらいいだろう。ねえ、やっぱり別れましょうよ。なんだか一人でいたくなったの。もうどうなってもいいから一人で暮らしたい。男は我に返ったように太い息を切ると涙を吹きちぎって別れという言葉の持つ一種寂しいセンチメンタルにさめざめと涙を流して私を抱こうとする。これもたわいのないお芝居か。さあ、これから忙しくなるぞ。私は男を二階に振り捨てると、道坂の町へ走って出た。誰も彼も握手をしましょう。ワンタンの屋台に首を突っ込んで、まず品酒を傾けて、私は味気ない男の接吻を吐き捨てた。四月某日。じゃあ行ってきます。町の四つ角でまるで他人よりも冷ややかに私も男も別れた。男は市民座という小さい素人劇を作っていて、滝の川の小さい稽古場に毎日通っていた。私も今日から通いでお勤めだ。男に食わしてもらうことは泥を噛んでいるよりも辛い。体のいい仕事よりもと、私の探した職業は牛屋の女中さん。ロース煽り、一丁願います。景気がいいじゃないか。はしご段をトントンと上がっていくと、しみじみ美しい歌が歌いたくなる。広間に群れたどの顔も面白いフィルムだ。肉皿を持ってはしご段を上がったり降りたり。私の前帯の中も、それに並行して少しずつ膨らんでくる。どこを貧乏風が吹くかと部屋の中は美味しそうな肉の煮える匂いでいっぱいだ。だが、上がったり降りたりでいっぺんに私はへこたれてしまった。二三日するとすぐ慣れてしまうわ。女中頭の曲げに言ったおすみさんが腰をトントン叩いている私を見て慰めてくれたりした。12時になってもこの店は素晴らしい繁盛で、私は帰るのに気が気ではなかった。私とおみつさんを除いては皆住み込みなので、平気で残った客にたかっていろいろなものをねだっている。 母さん、私、水菓子ね。あら、私、カモなんよ。まるで野生の集まりだ。笑っては食い。無限に時間が潰れていきそうで、私は焦らずにはいられなかった。私がやっと店を出たときは、もう1時近くて、店の時計が遅れていたのか、市電はとっくになかった。神田から田端までの道のりを思うと、私はペシャペシャに座ってしまいたいほど悲しかった。街の明かりは狐火のように一つ一つ消えて、仕方なく歩き出した私の目にも、だんだん心細く映ってきた。上の公園下まで来ると、どうにも動けないほど山下が恐ろしくて、私は棒立ちになってしまった。雨季を含んだ風が吹いて、日本髪の両鬢を鳥のように羽ばたかして、私はしょんぼり、はたはたと明滅する神丹の広告塔に見入っていた。どんな人でもいいから、山下を通る人があったら、道連れになってもらおう。私はぼんやり広小路を見た。こんなにも辛い思いをして、私はあいつに真実を尽くさなければならないのだろうか。不意にハッピを着て自転車に乗った人がさっと煙のように過ぎた。何もかも投げ出したいような気持ちで、あなたは八重垣町の方へいらっしゃるんじゃないんですか？と私は叫んだ。ええ、そうです。すみませんが、田端まで帰るんですけど、あなたのおいでになるところまで道連れになっていただけませんでしょうか？今は一生懸命私は尾を振る犬のように走っていくと、その職人邸の男にすがった。使いが遅くなったんですが、もしよかったら自転車にお乗んなさい。もう何でもいい。私はぽっくりの下駄を片手に裾を端折ってその人の自転車の後ろに乗せてもらった。しっかりとハッピの肩に手をかけて、この奇妙な深夜の自転車乗りの女は、さめざめと涙をこぼした。無事に帰れますように。何かに祈らずにはいられなかった。嫁にも白く染め物と書いてあるハッピの字を見て、ほっと安心すると、私はもう元気になって、自然に笑い出したくなった。根津でその職人さんに別れると、また私はひょうひょうとドドイツを歌いながら道を急いだ。品物のように冷たい男のそばへ。4月某日、国から塩の蚊の高い布団を送ってきた。ふかふかとしたお日様に照らされた縁側の上に布団を干していると、父様よ、母様よと口に出して歌いたくなる。今晩は市民座の講演会。男は早くから化粧箱と着物を持って出かけてしまった。私は水をもらわない植木鉢のように干からびた情熱で、きらりきらり2階の窓から男のいそいそとした後ろ姿を見てやった。夕方四ツ谷の三輪会館に行くと、もういっぱいの人で舞台は例のカミソリだった。男の弟は目ざとく私を見つけると、パチパチと目をまばたきさせて、姉さんはなぜ楽屋に行かないの？人のいい大工をしているこの弟は、兄とは全く別な世界に生きている人だった。舞台は乱暴な夫婦喧嘩だ。お、あの女だ。いかにも得意らしく喋っているあいつの相手女優を見ていると、私は初めて女らしい嫉妬を感じずにはいられなかった。男はいつも着ている寝巻きを着ていた。今朝二寸ほど背がほころびていたのを、私はわざと直してやらなかった。独りよがりの男なんて、真っ平だよ。私はくしゃみを何度も何度も続けると、ぷいと帰りたくなって、詩人の友達二三人と暖かい外に出た。こんなにいい夜は、裸になってランニングでもしたら、さぞ愉快だろう。四月某日。僕が電報を打ったら、じき帰っておいで。 男はまだ嘘を言っている。私は悔しいけど、15円の金をもらうと、懐かしい停車場へ急いだ。潮の蚊の染みたふるさとへ帰るんだ。ああ、何もかも何もかも言ってくれ。私に用はない。男と私は西洋圏の白い食卓に着くと、日本料理でささやかな別宴を張った。私は当分あっちで遊ぶつもりよ。僕はこうして別れたって、きっと君が恋しくなるのはわかっているんだ。ただ、どうにもしようのない気持ちなんだよ、今は。本当にどうせき止めていいかわからないほど、呆然とした気持ちなんだよ。ああ、夜だ夜だ、夜だよ。何もいらない夜だよ。汽車に乗ったらタバコを吸いましょう。駅の売店で青いバットを5つ6つ買い込むと、私は汽車の窓から本当に冷たい握手をして。さようなら。体を大事にしてね。ありがとう。ごきげんよう。固く目を閉じてパッとまぶたを開くと、せき止められていた涙が溢れ出る。明石行きの三等車の隅っこに荷物も何もない私は、足をのびのびと投げ出して涙の出るに任せて、懐かしいバットの銀紙を開いた。途中で面白そうな土地があったら降りてやろうかな。私は頭の上にぶら下がった地図をじっと見上げて駅の名を読んだ。新しい土地へ降りてみたいな。静岡にしようか、名古屋にしようか。だが、なんだかそれも不安になってくる。暗い窓にもたれて、じっと暗い人家の明かりを見ていると、ふっと私の顔が鏡を見ているようにはっきり映っている。男とも別れだ。私の胸で子供たちが赤い旗を振る。そんなに喜んでくれるか。もう私はどこへも行かず、みんなと旗を振って暮らそう。みんなそうして飛び出してくれ。そして石を積んでくれ。そして私を胴上げして、石の城の上に乗せておくれ。さあ、男とも別れだ。泣かないぞ。しっかりしっかり旗を振ってくれ。貧乏な女王様のお帰りだ。外は真っ暗闇、切れては走る窓の風景に、私は目も鼻も口もぺしゃりとガラス窓にくっつけて、塩辛い干物のように張り付いてしまった。私は一体どこへ行くのかしら。駅の物売りの声を聞くたびに、怯えた心で私は目を開く。ああ、生きることがこんなにも難しいのなら、いっそ古事記にでもなって全国を流浪して歩いたら面白いだろう。子供らしい空想に浸って、泣いたり笑ったり、またおどけたり、ふと窓を見ると、これはまた奇妙な私の百年草だ。ああ、こんな面白い生き方があったんだ。私はポンと固いクッションの上に飛び上がると、開くこともなく、懐かしくいじらしい自分の百年草に見入ってしまった。1923年4月。赤いスリッパ。5月某日、私はお釈迦様に恋をしました。ほのかに冷たい唇に接吻すれば、おお、もったいないほどのしびれ心になりまする。ピンからキリまでもったいなさに、なだらかな血潮が逆流しまする。心憎いまで落ち着き払ったその男ぶりに、すっかり私の魂は釣られてしまいました。お釈迦様、あんまり釣れないではござりませぬか。蜂の巣のように壊れた私の心臓の中に。お釈迦様、南無阿弥陀仏の無常を悟すのが能でもありますまいに。その男ぶりで炎のような私の胸に飛び込んでくださりませ。 俗世に汚れたこの女の首を死ぬほど抱きしめてくださりませ。南無阿弥陀仏のお釈迦様。妙にわびしい日だ。気の狂いそうな日だ。天気のせいかもしれない。朝から降りしきっていた雨が夜になると風を交えて身の心も突き刺しそうにキリキリ迫ってくる。こんな詩を書いて壁に貼り付けてみたものの、私の心臓はいつものように私を見くびってひどくおとなしい。すぐ来い。金いるか。青ぶくれした電報用紙がひらひら私の頭に浮かんでくる。バカバカ、バカバカを千も万も叫びたいほど切ない私だ。高松の宿屋であの男の電報を受け取って私は真実嬉し涙を流してはちきれそうな土産物を抱いてこの田畑の家へ帰ってきた。半月も経たないうちにまた別居だ。私は2ヶ月分のマダイを払ってもらうと体のいい居座りで、男は金魚のように尾をひらひらさせて本郷の下宿に越していった。昨日も出来上がった洗濯物をいっぱい抱えて、私はまるで恋人に会いに行くようにいそいそとあの下宿の広いはしごを上がっていった。ああ、私はあの時から飛行船が欲しくなった。明かりのつき始めたすがすがしい部屋に、私の胸に泣きすがったあの男が、桃割れに言ったあの女優と、魚のようにもつれ合っている。水のように青っぽい匂いの流れてくる暗い廊下に、私は瞳いっぱい涙をためて、初夏らしいハーモニカの音を耳にした。顔いっぱいが、いえ、体いっぱいが、針金で作った人形みたいに固くなって切なかったけれど。いやあ、私は子供のように天真に苦笑して、切ない瞳を始終机の足に向けていた。あれから今日へかけての私は、もう無茶苦茶な世界への放浪だ。15銭で接吻しておくれよ、と酒場でダダをこねたのも胸に残っている。男なんてくだらない。ケチ出して、踏みたくってやりたい怒りに燃えて、ウイスキーも日本酒もちゃんぽんに飲み散らした私の情けない姿が、こうして静かに雨の音を聞きながら床の中にいると、いじらしく憂鬱に浮かんでくる。今頃は風でいっぱい膨らんだ蚊帳の中で、あの女優の首を抱えているであろう、と思うと、飛行船に乗って爆裂弾を投げてやりたい気持ちだ。私は二日酔いと空腹でひょろひょろする体を立たせて、ありったけの一升ばかりの米を土釜に入れて井戸端に出た。下の人たちはみんな風呂に入れたので、私は気兼ねもなく大きい音を立てて米をサクサク洗った。雨にドブドブに濡れながら、ただ一筋にそっとはけていく白い水の手触りを楽しんだ。6月某日。朝。ほがらかなお天気だ。雨戸を来ると、白い蝶々が雪のように群れて、男性的な季節の匂いが私を驚かす。雲があんなにムクムク漏れ上がっている。本当にいい仕事をしなくちゃ。火鉢にいっぱい散らかったタバコの吸い殻を捨てると、屋根裏の一人住まいもいいものだと思えた。朦朧とした気持ちも、この朝のせいせいとした空気を吸うと元気になってくる。だが楽しみの郵便が七つ矢の流れを知らせてきたのにはうんざりしてしまった。4円40銭の利子なんか抹殺してしまえだ。私は黄色い着物に黒い帯を締めると日傘をくるくる回して幸福な娘のように町へ出た。例の通り古本屋への日産だ。おじさん、今日は少し高く買ってちょうだいね。少し遠くまで行くんですから。この道坂の古本屋のじいさんはいつものように人のいい笑顔をシワの中に隠して私の出した本をそっと両の手で抱えた。一番今流行る本なの。時期売れてよ。へえ、スチルネルの自画論ですか。1円でいただきます。 私は2枚の50銭銀貨を手のひらに乗せると、両方のたもとに一つずつ入れて、眩しい外に出ると、いつもの飯屋へ流れた。本当に、いつになったらあのこじんまりした食卓を囲んで、のんきにご飯が食べられるかしら。一つ一つの童話くらいでは満足に食ってゆけないし。と言って、カフェなんかで働くことは、たわしのようにすさんでくるし。男に食わせてもらうことは切ないし。やっぱり本を売っては瞬間瞬間の私でしかないのだ。夕方風呂から帰って爪を切っていたら、画学生の吉田さんが遊びに来た。写生に行ったんだと言って、十号の風景画を下げて、生々しい絵の具の匂いをプンプン漂わせていた。詩人の相川さんの紹介で知ったきりで、別に好きでも嫌いでもなかったが、一度二度三度と来るのが重なると、ちょっと重荷のような気がしないでもなかった。紫のシェードの下に疲れたと言って寝転んでいた吉田さんは、ころりと起き上がると、まぶたまぶた、うっすらつぶったまぶたをついて、キュッとえぐって両目を開ける。長崎の、長崎の、人形作りは恐ろしいや。こんな歌を知っていますか？白秋の詩ですよ。あなたを見ると、この詩を思い出すんです。風鈴がそっと私の心をなぶった。ひやひやとした縁端に足を投げ出していた私は、明かりのそばにいざり寄って、男の胸に顔を寄せた。燃えるような息を聞いた。たくましい胸の激しい大波の中に、しばし私は石のように溺れていた。切ない悲しさだ。女の業なのだ。私の動脈は噴水のようにしぶいた。吉田さんは震えて黙っている。私は油絵の具の中に潜むあのエロチックな匂いをこの時ほど嬉しく思ったことはなかった。長いこと私たちは情熱の幸福に努めた。背の高い吉田さんの影が門から消えると、私は蚊帳を胸に抱いたまま泣き濡れてしまった。ああ。私にはあまりに別れた男の思い出が生々しかったもの。私は別れた男の名を呼ぶと、まるで手に負えないわがまま娘のように、わっと声を上げた。6月某日。今日は隣の八畳の部屋に別れた男の友人の碇さんが越してくる日だ。私はなぜか、あの男の魂胆がありそうな気がして不安だった。飯屋へ行く道、お地蔵様へ線香を買ってあげる。帰って髪を洗うと、さっぱりした気持ちで団子坂の静江さんの下宿へ行く。二人という詩のパンフレットができているはずだったので、元気で坂を駆け上がった。窓の青いカーテンをそっとめくって、いつものように窓へもたれて、静江さんと話をした。この人はいつ見ても若い。ふさふさとした断髪をかしげて、色っぽい瞳を三千と輝かす。夕方、静江さんと二人印刷屋へパンフレットを取りに行く。八ページだけど、まるで果実のように新鮮で好ましかった。帰り、南天堂に寄って、みんなに一部ずつ送る。働いてこのパンフレットを長く続かせたい。冷たいコーヒーを飲んでいる肩を叩いて、辻淳さんが鉢巻きを緩めながら三詩を浴びせてくれた。とてもいいものを出しましたね。お続けなさいよ。ひょうひょうたる主人辻淳さんの衰退に微笑を送り、私も静江さんも元気に外へ出た。6月某日。種まく人たちが今度文芸戦線という雑誌を出すからというので、私はセルロイド玩具の色塗りに通っていた小さな工場のことを詩にして、工場の歌えるというのを出しておいた。今日は宮古新聞に別れた男の私の詩が載っていた。もうこんな詩なんてやめよう。くだらない。もっともっと勉強して、息のいい私の詩を書こう。 夕方から銀座の松月へ行く。ドンの詩の展覧会。私の下手な字が冷々しく先頭を飾っている。橋爪氏に会う。6月某日。雨がザー。葉っぱに当たっている。陽春2、3月。陽流等しく花を咲くす。春風一夜、軽達に入る。陽花飄桃、南下に落つ。情を含み、遠いで足に力なし。陽花を習得し、涙胸を潤す。秋去り、春帰る、草園し。願わくは、陽花を食わんで、総理に入らん。春の盛りの二三月。陽流の花咲き揃う。春風は一夜、我が寝屋に入れども、陽花はふわふわ南の家。切なさに戸口に出るのも気だるくて、陽花を拾って涙に濡れる。秋に去り、春に戻る、夫婦つばめよ。陽花を加えて、巣に入っておくれ。明かりの下に横座りになりながら、白花を恋した霊体号の詩を読んでいると、つくづく旅が恋しくなった。碇さんは引っ越してきてから、いつも帰りは夜更けの一時過ぎ。下の人は勤め人なので、九時頃には寝てしまう。時々、田端の駅を通過する電車や汽車の音が潮鳴りのように聞こえるだけで、山住まいのような静かさだ。つくづく一人が寂しくなった。陽白花のように美しい男が欲しくなった。本を伏せるとイライラした私は下に降りていった。今頃どこへ？下のおばさんは裁縫の手を休めて私を見る。割引です。元気がいいのね。蛇の目の傘を広げると、道坂の活動小屋に行った。ヤングラジャ。私は割引のヤングラジャに恋心を感じた。太鼓舟の東洋的なオーケストラも雨の降る日だったので嬉しかった。だが、所詮はどこへ行っても寂しい一人に。小屋が閉まると、私はまたドブネズミのように塩垂れて部屋へ帰った。誰かお客さんのようでしたが、おばさんの寝ぼけた声を背に疲れて上がってくると、吉田さんが髪を丸めながらポケットへ入れていた。遅く上がってすみません。いいえ、私活動へ行ってきたのよ。あんまり遅いんで置き手紙をしてたとこなんです。別に話もない赤の他人なんだけど、吉田さんは私に甘えてこようとしている。鴨居に使えそうに背の高い吉田さんを見ていると、たじたじとあっされそうになる。ずいぶん雨が降るのね。このくらいしらばくれておかなければ、今夜こそどうにか爆発しそうで恐ろしかった。壁に背を持たせて、かの人はじっと私の顔を見つめてきた。私はこの人が好きで好きでたまらなくなりそうに思えて困ってしまった。だけど私はあの男でもうこりごりしている。私はおとなしく両手を机の上に乗せて白い原稿用紙に照り返った明かりの光に瞳を走らせていた。私の両の手先がドクドク震えている。一本の棒を二人で一生懸命押し合った。ああ、そんな瞳をなさると、とても私は脆い女でございます。愛情に飢えている私は、胸の奥がくすぐったくじんじんになっている。あなたは私をなぶっているんじゃないんですか？どうして？なんという間の抜けた受け立ちだろう。接吻一つしたわけではなし、私の生々しい感傷の中へ巻き込まれていらっしゃるきりじゃありませんか？私は口の内につぶやきながら、この男をこのまま来させなくするのも、ちょっと寂しい気がした。ああ、友人が欲しい。 こうした優しさを持ったお友達が欲しいのだけれど、私はポタポタと涙が溢れた。いっそのこと、人思いに殺されてしまいたい。かの人は私を睨み殺すのかもしれない。生唾がごくごく下の上を走る。許してください。泣き伏すことは一層かの人の胸を煽り立てるようだったけれど、私は自分が惨めに思えて仕方がなかった別れた男とのいくつきかを送ったこの部屋の中に、いろいろな幻が泳いでいて、私をたまらなくして。引っ越さなくちゃとてもたまらない。私は机に伏さったまま、郊外の爽やかな夏景色をぐるぐる頭に描いてみた。雨の情熱は一層高まってきた。僕を愛してください。黙って僕を愛してください。だから黙って私も愛しているではありませんか。せめて手を振ることによって、この青年の胸が癒されるならば。私はもう男に放浪することは恐ろしい。低層のない私の体だけど、まだどこかに一生を託す男が出てこないとも限らない。でもこの人は新鮮な血の匂いを持っている。熱い胸、青い眉、太陽のような瞳。ああ、私は激流のような激しさで二枚の唇を彼の人の唇に押し付けてしまった。6月某日、寂しく候、くだらなく候、金が欲しく候、北海道あたりのアカシアのプンプン香る並木道を一人で気ままに歩いてみたい。起きましたか？珍しく碇さんの声。ええ、起きてます。日曜なので碇さんと静江さんと吉祥寺の宮崎さんのアメチョコハウスに行く。夕方、ポーチで犬と遊んでいたら、上野山という洋画を描く人が遊びに来た。私はこの人と会うのは二度目だ。私が幼い頃、近松さんの家に女書生に入って行った時、この人はぼうぼうとした姿で牛の絵を売りに来たことがある。子供さんがジフテリアで大変わびしげな風采だった。靴を揃えるとき、まるでカバの口みたいに靴の底が離れていた。私は小さい針を持ってくると、そっと止めておいてあげたことがある。きっと気がつかなかったかもしれない。上野山さんはひょうひょうと酒を飲み、よく話した。夜、上野山氏は一人で帰っていった。地球の回転椅子に腰をかけてガタンと一回りすれば、引きずる赤いスリッパが片方飛んでしまった。寂しいな。おーいと呼んでも、誰も私のスリッパを取ってはくれぬ。度胸を決めて回転椅子から飛び降り、飛んだスリッパを取りに行こうか。臆病な私の手はしっかり回転椅子にすがっている。おーい、誰でもいい。思い切り私の横面を張り飛ばしてくれ。そして履いてるスリッパも飛ばしてくれ。私はゆっくり眠りたい。落ち着かない寝床の中で私はこんな詩を頭に描いた。下で三時の鳩時計が鳴る。日記が点々と飛びますが、その月の雑誌にしっくりしたものを抜いて書いておりますので、後日一冊の本にするときもありましたならば、順序よくまとめて出したいと思っております。筆者。